皆さんこんにちは。本が好き、読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト、高所高実、本好きの昼休み。朝日新聞社が運営する本のウェブサイト、高所高実編集部のヨッシーです。このポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビュー、業界ひそひそ話まで、読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします。Spotify の音楽ありバージョンでお聴きの皆様には冒頭でフラットラインクラシックスのレベルズをお聴きいただきました。一体なぜ高所高実のポッドキャストでヒップホップと思った方も多いかもしれませんが、今回と次回の2回にわたりまして、高所高実の連載ラッパーたちの読書メソッドからフラットラインクラシックスというグループの MC を務めるウィルド・ザ・アートさんのインタビューをお届けします。 J ヒップホップの注目アーティストに愛読書を聞いていくというこの連載、高所高実ではかなり異色なんですけれども、実はとても人気の連載なんです。過去にもトーフビーツさんやスカイさんといった人気アーティストが登場しています。この連載に登場するラッパーの皆さん、本当によく本を読んでるんですよね。まあ、普段からビートに言葉を乗せて社会や人間の内面に切り込んでいくだけに、とても皆さん言葉に敏感で、そしてその言葉をやっぱり本を読んで吸収している方々が多いんですよね。そして本から受ける感性もとても豊かで、そんな受け止め方があるのかというのは毎回記事を編集しながらとても勉強になっています。もしかすると読者の皆さんの中にはアーティストの名前に馴染みがなくて読み飛ばしている方も多いかもしれませんが、ぜひこの連載読んでください。言葉というものに特に敏感な10代20代30代のみずみずしい感性で読み解く本というのは本当にいろんな気づきを与えてくれます。さて、今回登場するウィルド・ザ・アートさん、フラットライン・クラシックスという1997年生まれの東京品川区出身のメンバーで構成する 4MC2DJ スタイルのヒップホップクルーで MC を務めています。2019年にファースト EP となるオーセンティックでデビューして、2024年1月には最新となるサード EP バックステージをリリースしたばかりです。今回は活動拠点の一つにしている東京恵比寿のバチカというクラブでインタビューしています。ウィルズ・ザ・アートさんは精神世界に非常に関心が高い方で、今回は村上春樹さんの小説を紹介しているんですけれども、非常に独自の感受性で受け止めていらっしゃいます。 Spotify でお聞きの皆様はぜひタイトルに音楽ありと表示されているエピソードをお楽しみください。フラットラインクラシックスのサウンドを挟みながらインタビューをお聞きいただけます。インタビューの聞き手は高所高実ライターの宮崎啓太さんです。それではお聞きください。
簡単に、自己紹介をお願いできますか。
フラットラインクラシックスリクルーに、所属しているウィルド・ザ・アートと言います。
今回は、僕がやっているラッパーたちの読書メソッドに登場していただきました。ラジオみたいですね。
まあそうですね。
僕もあんまこういう喋り慣れてない。
ちょっと緊張しますね。
ですよね。ゆるくいきましょう。本とかって結構普段読まれます？
本は、なんか本当にタイミングでってなっちゃうんですけど、例えばその有名なアーティストさんが紹介してる本とかだったら、まで一旦食いついて、ちょっとあらすじ見てみたり、とかっていうのがあるんですけど、そっからなんか、本当にたまに、本屋あったら、まず入るんですよ。はい、そこで、とりあえずタイトルから見て、あ、これ面白そうだなと思ったら撮って、そのまま買って帰って読むみたいなことが多いですね。
本屋さん楽しいですよね。
本屋さん楽しいですね。
僕も結構本屋さん行くのすごい好きで、なんか全く知らない出会いがあるじゃないですか。
そうですね。なんか小説とかそういう新書に限らず、なんかアート本とかの方をよくやっぱ手に取っちゃうんで、そうですね。で、本当にもうその中でたまに活字とか読みたくなったら、そういった本を取るって感じで多い。
代官山の蔦屋みたいな、ああいう感じの 本屋さんが多いんですか？
いや、まあそうですし、まあそうですね、代官山、その蔦屋も多いですし、本当に時たまあの神保町の方とかも、なんか古書取ってみたりとか、それこそやっぱアート本が多かったりもするんで。
アートの書籍はどんな、何系の、僕ちょっとあんまり詳しくない
です。何系、なんて言ったらいいんですかね。まあ、例えばですけど、本当に空山はじめの、その、画集とか、あとは、まあ写真家とかのその、そのフォトのブックとかが多いです。かね、本当にもうそっち系多いですね、
は
い。
写真家だとどんな方が好きなんですか？
写真家だと自分レンハンっていう、あのもう亡くなっちゃってるんですけど、
はい、
2010年ぐらいかそんぐらいに亡くなっちゃってる人なんですけど、はい、中国のあの写真家で、どっちかって言ったらヌードとかを撮ったりするようななんですけど、もうそれ見た瞬間世界観がやばいなみたいな。
そうなんだ。いや、ちょっとチェックしてみます。あの今回あの、ご紹介いただく本は、
はい。
これ、村上春樹さんのカンガルー日和をまず、あの、ご紹介いただけるそうなんですか？
村上春樹さん、そうなんですよね。なんか、そのシリーズものとか、
うん、
あの、なんて言ったらいいんですかね、その長い、ストーリーが長い本って自分結構苦手で、だから結構村上春樹さんは手に取るのが、その、今回紹介するのカンガルー日和なんですけど、その、短編の、小説が結構好きで、
はい、
この本はなんかまあ基本的に読むってなったら、そのなんかメタファーとかをそのリリック書くときにしろ、なんかその考える幅を広げたいなって思ったときに、まあなんかいろいろ調べて取ったのがまずカンガルー日和で、感じですかね。
うん、ちなみにそのリリック曲を書く際のメタファーっていうのは言語的なもの、それとももっと表現方法、比喩のやり方とか、
なんかそれがなんか全部詰まってるのがなんかその村上春樹さんの表現だなと思って、例えばですけど、ちょっと開いていいですか？ちょっとあのピックアップしてきたんで、この眠いっていう短編があるんですけど、この話っていうのがその彼女と一緒に、その彼女の友達の結婚式に行って、で、それがすごい退屈だなっていうようなエピソードをずっと語ってるんですけど、その時のなんか一文で、その、まあ、ステーキが出てきて、で、そうですね、僕はナイフとフォークを手に取って、その T 字定規で線を引くように、ゆっくりと肉を切ったとか、そういうような表現が結構散りばめられてるんですけど、いや、面白いなと思って、その、ノンバーバルなところも、そういう言語化して表現できるっていう、ジェスチャーとかも。こう、そういうことですね。こう、定規でこう線を引くみたいな感じにこう切ったっていうような表現とか、結構、まあ自分がとりあえず食らった分がこの一節これだったんで、あれなんですけど、他にも結構いっぱいあって。
確かになんか文章表現をしようとしてるとき、こうやってトークだったらいいんですけど、それを文章に落とし込もうとしたときって、なんか思ってるように文字に出せないことってたくさんありますもんね。
そうですね。確かに。まあそういった意味でも、なんかこういうノンバーバルなところをその言語化してうまく伝えるってやっぱ難しいじゃないですか。
うんうんうん。
結構食らわされてますね。
へぇ
このカンガルー日和。まあ他にもあるんですけど、はい、まあ、そうですね。まあ、この本が一番なんかまとまっててよかったなって感じがします。話一個一個も不思議だし全部、
はいはいはいはい。他にはなんかこう面白かったシーンとかありましたか？気になった。
面白かったシーンは、
表現とか。
とんがりガラス？
はい。
とんがり焼きの性愛っていう、はい、なんか小学校の時にその国語の授業とかであったんですよ。教科書に載ってて、この、で。
村上春樹教科書載って
たんですか？あ、そうなんですよ。このとんがり焼きの、このお話が載ってて、そのとんがり焼きって何なんだみたいな、その当時。で、それをついばむ、その、カラスたちがいるみたいな。で、それを、あの、その焼き、なんだろう、そのお菓子か何かを作って、それを渡さなきゃいけないみたいな。なんかそういったくだりの話なんですけど、なんかもう、 結構小学校の時に結構このパンチのある話を聞いてて、で、それが本当にふと最近、なんか数年前にこの本撮ってみて、また出てきたわ、この話みたいな。
へ
ぇー。その時に、その今、その小さい時のこの感性とは違って、今この20代半ばのこの感性で読んだ時に、なんか結構味わい深いなっていう、また巡り合っちゃったなみたいな感じでありましたね。
どんな感覚でしたか？再び読み直した時。
いや、なんか、ちょっとグロいなっていう、なんて言ったらいいんですかね、その、結局、その人の心もついばんでいくような話の展開だったんだって、読み終わった後、思いましたね。そのお菓子をその譲渡するじゃなくて、その他にもそのお菓子を譲渡しないといけないから、まあ、働くみたいな。バイブスですけども、そいつに支配されてる、そのボス、そのトンガリガラスっていう、そのボスに支配されてるような、なんか、いい気持ちはしなかったですね。
ああ。
読んでて、はいはいはい。っていうような感じがしましたね。話は。
ほんわかイメージがあるけど、村上春樹の本って、結構なんか読んだ後、なんとも言えない気持ちになるの。
いや、そうなんですよね。なんか、奇妙な感覚に陥るっていうか、なんかもううまく、その、自分がこの話を飲み込んで終えられないストーリーは多いなって思いますね。でもそれがいいんだろうなっていう。完成されないから、あとは自分たちで考えてどうぞっていう。その、考察させる余地を残して終わるっていう。いや、うまくできてるなって思いますね。そういった意味では。
ご自身では、例えばリリックを書くときとか、どんな風に、結構ビート聞いて、そこからバッと一気に書く人もいるし、ゆっくりゆっくり書いていく方もいるじゃないですか。
ああ、はい。自分、個人的には、まあ、ビートが最初、主になってきて、そこからフロー合わせてっていうことが最近多いのかな。でも結構歌詞、リリックとかは、まあ、もう普段からずっと書き溜めてたりするんで、そこを後から、その、テーマとかタイトルの題材に合わせて、後からこの、自分の小説がハマるんだったら、入れ込んで、みたいな。
ああ、そうか。じゃあ、まずビートがあって、で、みんなとテーマ決めて、で、フローを作って、で、リリックをはめていくみたいな。
が、主ですかね。やっぱ作るんだったら。だけど、逆に、そのテーマがあって、で、この小説を絶対入れたい、みたいな。パンチラインになるから絶対入れたいってなった時に、そのビートを聞いて、そのバースをゴール地点に持っていくような書き方もしますよね。その、なんだろう、ゴールからスタートにかけて登っていくような書き方みたいな。
ちなみに今回の、例えば、最新作とかで、その、そういう、これはパンチラインだみたいな。
ね、
自分のパンチラインだみたいな。
自分のパンチラインは、なんかその、はい、何個かあるんですけど、はい、まあその、クルーの DJ の名前をネームドロップするような歌詞とかも、そこはパンチラインだと思うんですけど、その、アワーバックスっていう楽曲があって、それラムザさんのビートで、自分と、ダズが、蹴らしてもらってるんですけど、そこの、自分の、何ですかね。その、ビーフリード、カロリー高めても味がないと罰、バツ。で、一途に思っても、その後がないよ、バップっていう歌詞があるんですけど、そこは、その、なんか、その、まあ、パンチラインには置いてたりもしますかね。まあ、その、まあ、ちょっと自分結構難しい言い方とかもするんですけど、まあ、そこは調べて、みたいな、これありますね。そしたら意味が分かってくるよ、みたいな。っていうような書き方とかも、まあ、そうですね。
そうか、だから、やっぱ比喩とか、その表現の仕方とかっていうので、村上春樹とかの本を読んだりとか。
そうですね、まあ、インスピレーションは。
直接的にはどうこうじゃないけど、やり方とか考え方の持ってき方とかみたいな。はい、
そうですね。まあなんか、気になったら、ちょっと調べてみてよ、みたいな。そしたら、本物に何が言いたいのか分かるよみたいなところも、うん、そうですね。
確かに結構ね、今の世の中ってパッと聞いてさっと分かるものの方が、まあ、喜ばれるじゃん。
そうですね、そうですね、まあストレートな感じですよね。だけどなんかほんまになんかちゃんと聞いてる人とかって、うん、何周もしてようやくその曲自体の全体像をつかみに行く人が、やっぱなんて言ったらいいんですかね、別にいいか悪いかじゃないですけど、まあ、ちゃんと曲を聴くリスナーっていう、聴いてくださってるリスナーだと思うんで、まあ、そういった人とかにはやっぱ伝わるもんはちゃんと伝わって浸透していったらいいのかなっていう思いはあったりしますね。
あの年末かなんかに僕ディープドランカーに、
はい、
あの遊びに来たんですよ。ちょっとチラッとだったんですけど、あのもうやっぱそういう気持ちで作られてるのを分かったお客さんたちが来てて、まあ本当この恵比寿バチカがもう大変なことに、
ね、いやそうですね、いや嬉しいですよね。なんかそうですね、なんか僕たちのキャラクター的にも別になんかまあ見た目怖いかもしれないですけど、別に話してみたら実際ああみたいな穏やかな人たちなんだって思うんで、なんかしっかり中身を見て来てくださってる人たちなのかなとは思います。
でもなんかあの雰囲気が僕はすごく感動したというか、そのやっぱフラットラインのスタイルって、まあ現行のヒップホップ、まあ、今作ではそういう現行っぽいビートとかもすごいあるけど、やっぱ全体の服装とかのイメージとかも含めて、やっぱ90年代とか、あの古き良きヒップホップの、をなんか受け継いでるっていうようなイメージが僕はあったんですけど、
そうですね。
でも、ディープドランカー来たら、もちろんそれも含めて、めっちゃ2024年の、なんか東京のヒップホップだっていうのがあって、で、あの盛り上がり方みんなパンパンで、それが結構感動したんですよね僕。
はい、ありがとうございます。いや、いいですよね、ディープランカーズは。その年末とかは、はい、家が24本とかいたん、そうなんですね。それ記録更新して、毎度イベントあの打たれるたびにそのイエガーの本数を更新していくっていうのがなんかノルマじゃないですけど目標みたいになってて、なんでバチカも今回6ダースとか頼んだんですよ。結構そんぐらいいって感じですね。だからもうみんながその目標を分かってきてたりもするんで、ちゃんとみんな飲むし荒れるし、
なんかそう暴力的なものとかそれなんかネガティブなものが全くないのが僕すごく感動したんですよ。
ああ、まあ確かに全くないですもんね。
めっちゃピースでみんなただなんか楽しく酔っ払って楽しく音楽聴いてみたいな、なんかそれってありそうでなかったなみたいな。
いやそうですよね。絶対なんかもう変にピキっちゃう人とかもいますもんね、お酒入ってると。まあでもそうさせないグルーヴをやっぱり多分。そうですね、来てくださったお客様みんなで作り上げてるのかなとは思いますよね、やっぱりそこは。
素晴らしい。
このインタビューは次回に続きます。 Spotify で音楽ありバージョンをお聴きの皆様、お送りした曲はフラットラインクラシックスのレベルズとアウトバックスでした。高所高実のウェブサイト book.asahi.com では話題の本の著者インタビューや書評、コラムなど本に関する様々な情報を毎日皆さんにお届けしています。 Twitter、X や Facebook ページ、Instagram、そしてメールマガジンもやっていますので、ぜひフォローしてください。それではまた来週、さようなら。